本日の聖書朗読の箇所は使徒の働き一章三節から八節、使徒の働き一章三節から八節です。新改訳聖書2017ですと232ページです。その聖書朗読に続いて、聖霊の力と教会の使命と題して宣教をいたします。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威をもって定めておられることです。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。今日の礼拝は、教会の暦では、ペンテコステにあたります。ペンテコステとは、聖霊降臨日とも言われます。イエス様が十字架にかかり、復活されてから40日間、この地上におられたわけですが、それから10日後に聖霊なる神様がお下りになりました。その出来事をペンテコステと呼んで、全世界のキリスト教会では大切な日として守っています。今日の礼拝では、そのペンテコステに関連した箇所から語るよう導かれました。厳密には、ペンテコステの出来事を予言したイエス様の言葉を、御言葉を共に読みつつ、主の御声に耳を傾けてまいります。まず3節をお読みします。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。この使徒の働きを書いた人はですね、ルカであるわけですが、ルカの福音書が第1巻だとしますと、使徒の働きは第2巻と言えます。ルカは、第1巻のルカの福音書の中でイエスがなされたことを書き、教えられたことを記録しました。そして今度は第2巻である使徒の働きを通してイエス様が昇天された後の教会の働きについて、もっと言えば聖霊がどのように教会を通して御業をなされたのかを語っていきます。ある人が言うことですけれども、使徒の働きというタイトルがついていますが、厳密には聖霊の働きについて語っているんだと言われます。また面白いことを言う人は、その昔はルカの福音書と使徒の働きというのは繋がってたんだけれども、最終的にヨハネの福音書が書かれたから、ヨハネの福音書が間に入ったけれども、最初は繋がっていたんじゃないかと、そういうことを言ったりもします。繋がっていたというのは、文書としてということよりはですね、巻物という意味合いかもしれませんけれども。3節には、イエス様が苦しみを受けた後、つまり十字架の死と復活を経験された後、数多くの証拠を持って、ご自分が生きておられることを使徒たちに示されたとあります。今から2000年前であっても、仮に今のように科学が発展していなくと、死人が生き返るというのは驚きでしかありません。簡単に信じられるような話ではないわけです。 ですからイエス様は数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きておられることを示されました。そして40日にわたって人たちに現れ神の国のことを語られました。イエス様は宣教を始められた時、時が満ち神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、そう言われました。イエス様の地上での宣教活動の主題を要約する表現が神の国であります。この神の国というのは神の支配、それは具体的にはイエス様を通して神様がなされた救いの御業であり、神様の主権的な御業のことを意味しています。普段の礼拝では私たちマルコの福音書を読み進めておりますけれども、そこでもまさにイエス様を通して神様の主権的な力強い御業がなされて、神の国の働きがなされていることを確認しています。この一章三節においてイエス様が復活後も神の国について語られたということは、つまり神の国がこれからも教会の宣教の主題であり続けるということを示しています。神の国を述べ伝えるのが教会の役割なんだと言えます。続く4節と5節で次のようにイエス様は言われました。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。ここにはイエス様の命令が記されています。それはエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいというものでした。人たちの多くはガリラヤ出身ということもあったのでしょうか。イエス様はエルサレムを離れないようにと言います。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ここで私から聞いた父の約束とありますけれども、これはまさに聖霊のことを言っています。イエス様は特に最後の晩餐の席で聖霊が来られることについて語っておられました。それはヨハネの福音書の14章から16章に記されています。助け主として聖霊をお使わしになることが語られました。その約束された聖霊を待つように命じます。続く5節ではバプテスマのヨハネを引き合いに出してこう言います。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。これはバプテスマのヨハネも同じことを言っていました。こう言っていました。私はあなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けていますが、私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられますとバプテスマのヨハネは以前言っていました。ここで言われている聖霊によるバプテスマとは、弟子たちを新しく作り変え福音を宣教する力を与えることを意味しています。弟子たちを新しく作り変え福音を宣教する力を与える。現代において翻訳が少し変わって、聖霊のバプテスマではなく聖霊によるバプテスマというふうに翻訳が変わりましたけれども、聖霊のバプテスマという表現を使って少々間違った形で理解されることがあります。あなたは聖霊のバプテスマを受けていますかといったようなことが言われたりすることがありました。今は減っているかもしれませんけれども、その昔といってもここ10年20年の話だと思いますけれども、聖霊のバプテスマをあなたは受けていますか、 受けていないならばまだ救われていませんぐらいなことをですね、こう特別な人だけが聖霊によるバプテスマを受けるわけではないわけです。聖書はそんなことは言っていません。すべてのキリスト者に聖霊は与えられていますし、聖霊こそが喜びと力の源であります。ですから、なんかちょっと、聖霊派の本を読んだりするとですね、聖霊のバプテスマという言葉が出たりしますけれども、それは聖書が教えていることとは少々違うことであります。このイエス様の言葉を受けて、使徒たちは尋ねます。6節。そこで使徒たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？この弟子たちの問いは何を意味しているのでしょうか？イエス様が4節、5節で言われたことは、聖霊によるバプテスマの約束、聖霊によるバプテスマの約束であったわけです。が、彼らはそのことによって終わりが来ると理解したのかもしれません。彼らは、イスラエル民族が、その敵であるローマ帝国から解放される。さらに、他の諸民族を従わせる、イスラエル国家を設立する形で、神様がご自身の支配を確立してくださるのではないかと考えたのかもしれません。もう一度イスラエルが再興されて、他の国々を従わせることで、神の国が完成するのではないかと。それに対して、イエス様は7節で次のようにお答えになります。イエスは彼らに言われた。いつとか、どんな時とかいうことは、あなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威をもって定めておられることです。ここでイエス様が言っておられることは、以前にも似たようなことを言っておられました。それはイエス様が世の終わりについて語られた時のことでした。そこでは次のように言われました。ただし、その日、その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。父だけが知っておられます。そういうふうにマルコの福音書で言っておられます。イエス様は終わりの日について、父なる神様がご自分の権威をもって定めておられるのであり、それは父なる神の領域に属することだと言われます。まあ、これまでですね、長いこの2000年、の中でですね、世の終わりの日を当てようとする人たちがいましたけれども、それはすべて間違いです。100%、もう世の中 100% ってそんなないですけれども、100% 間違っているのは世の終わりを当てる人たちであります。それは父だけが知っておられるんだということですね。ですからそういった惑わしに私惑わされてはいけないわけであります。そして続く8節でさらに重要なことが言われます。この8節については、ある学者はですね、使徒の働きの要約だというふうにも語っています。この8節を読みしますけれども、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。ここでイエス様は再び聖霊について語られます。ここでは先ほどの5節よりもさらに踏み込んで語られます。聖霊があなた方の上に臨むとき、つまり聖霊によるバプテスマ、ペンテコステで起こる聖霊降臨の出来事が起こったらどうなるか。それはあなた方は力を受ける。そう言われます。これは聖霊が与える力であり、新しく作り変え、福音を宣教する力であります。もちろんそれに付随して、不思議なことを行う力も与えられるケースがありましたが、それよりも福音を宣教する力が与えられる。少し思い出しますと、イエス様が十字架にかかられたとき、 弟子たちは逃げ出し、イエス様が復活された朝も弟子たちは恐れて部屋に閉じこもっていました。しかしその弟子たちが復活のイエス様に出会い、復活が幻ではなく事実であることを確信し、そして聖霊が降臨したときに彼らの姿は全く変わってしまったわけであります。怯えていた姿から喜びを持ってイエス様の復活を語るようになりました。まさに聖霊が望み力を受けたわけです。そしてイエス様は次のようにも言われました。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。これは使徒の働きで宣教が進められていった順序と重なります。まず使徒たちはエルサレムで宣教したわけですが、それが7章まで書かれています。そして8章9章ではユダヤとサマリアでの伝道がなされました。さらに10章から28章まではカイサリアからローマへと広がっていきます。地の果てとありますけれども、使徒の働きではローマのことまで記されていますが、ここで使われている地の果てという表現は、地理的には一般的な意味での遠隔地を指しています。一般的な意味での遠い場所、遠隔地を指している。また民族的な意味も含めて、異邦人全般に福音が伝わっていくことが予言されていると言えます。つまり、全世界、全民族が意図されていると言えます。さらに、ここにサマリアが挙げられていることにも触れておく必要がありましょう。サマリアという地で宣教することは、当時の使徒たちにはチャレンジであったということも忘れてはいけません。なぜなら、ユダヤ人とサマリア人は非常に憎しみ合っていたからであります。ヨハネの福音書の4章のサマリアの女の救いのところでもですね、その憎しみ合っている姿というものを見ることができますけれども、そしてイエス様の良きサマリア人の例えのポイントもそこにあるわけですね。あれだけ憎んでいるサマリア人がですね、その例えの中心になっているということに、あの例えには何かこう意味があるわけでありますけれども、このイエス様の命令は使徒たちを彼らが最も愛することが難しい人たちのところへ連れて行きました。いくら使徒たちが伝えたいと思っても、仮にですね、メッセージを受け入れる可能性の一番少ないのがサマリア人でした。ユダヤ人にとってサマリア人が一緒の教会のメンバーとなるというのは一番嫌なことであったはずです。それにもかかわらずイエス様はサマリアで私の証人となると言われました。教会が主に忠実で主の心を喜ばせたいのならば、すべての人に福音を届ける働きをしなければなりません。残念なことでありますが、2000年経った今の時代も民族間の対立は激しいものです。日本人の中にも中国や韓国のことを悪く言う人たちが一定数存在します。またその逆もしかりですね。私たちにとってのサマリアがあります。一人一人にサマリアがあります。しかし主は自分の好きな人のところにだけ伝えるようにとは言われません。サマリアにも伝えに行くことが求められている。そのようにしてエルサレムに始まって地の果てまで私の証人となりますとイエス様は言われました。 また続けてここで注目したいのは、私の証人となるという表現であります。このことによって教会が何を述べ伝えるのかが明らかにされています。私の証人とは、つまりイエス様の証人。実際にこの後の使徒の働きを読んでいきますと、使徒たちは何度も証人という言葉を使います。一番近いところで言いますと、ユダの抜けた穴を埋める使徒を選ぶ選挙の際に、左のページ1章22節に後半のところ、誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりませんとあります。イエスの復活の証人とならなければなりません。また2章の32節も見ましても、ペテロの説教のところでありますが、ペンテコステの説教ですけれども、このイエスを神は蘇らせました、私たちは皆そのことの証人です。まあ、他にも読みませんけれども、3章15節ですとか5章32節をはじめ5回ほど出てきます。で、これらの使われている箇所を見ますと、イエス様のことについて語られている文脈で使われています。イエス様が十字架にかけられて死なれて、その後よみがえられたことについて、こう人たちが語っている流れで自分たちのことをですね、証人という言葉で表現しています。つまり人たちはイエス様の御業の証人であり、それは十字架の死と復活を中心にしたイエス様の働きの証人であるということです。実際に人たちはイエス様と共に過ごして、死からのよみがえりを目撃しました。そういう意味で彼らは特別な意味でイエス様から使命を委託されました。しかしこれは十二使徒だけではなく、他の多くの人々も伝道活動に加わってイエス様の証人として宣教していきました。そしてこの延長線上にキリスト教会の使命があるということを確認する必要があります。教会の存在目的はイエス様の証人となる、それ以外ではありません。私たちはすぐにそれがこうブレてしまいやすい、いろんなことをしなければならないかのように考えてしまいやすい。しかしイエス様が求めておられることは、イエス様の証人として歩むということ。そのために教会は存在してきましたし、今も同じです。イエス様の証人として歩むとは、イエス様が伝えた神の国を伝えること。この神の国とは、イエス様を通して神様がなされた救いの働きのこと。その中心にあるのは、私たちの罪を負い十字架にかかられたイエス様であり、蘇られたイエス様です。このイエス様を私たち教会は徹底して述べ伝えていく。それが教会の使命であり、私たちの使命であり、教会の一員であるあなたの使命です。以前から申し上げているように、私たちが救われたのは、天国行きの切符を特別にあなたにだけ与えたいということにとどまらない。神の国を述べ伝えるために、神の支配が広がっていくために、私たちは召されて、神様に用いられようとしている。救われたら、クリスチャンになったら、ご利益をいっぱいいただけるとか、もう思う通り、祈った通り、何でもバンバン叶っていくみたいなですね、そういうことではないわけです。そんなちっぽけな話ではない。私の願いを叶えるために神様を利用するとか、そんなちっぽけな話じゃないんです。神の国を宣教するために私たちは召されている。私たちはイエス様の証人として生きるために召された。そのことを決して忘れてはいけません。今日の箇所は、 ペンテコステを目前にしたイエス様の予言の箇所でありました。イエス様は使徒たちに対して私の証人となる言われました。しかし忘れてはいけないことがあります。それは前提があるということですね。その前提というのはイエス様が言われたように聖霊があなた方の上に臨むときということです。聖霊が臨まないならばこの働きはできない。聖霊が臨み力を受けなければできない。つまり宣教というのは聖霊の力によってなされる。決してこう私の力ではないのです。もしかしたら言葉と言いましょうか、喋りというのは雄弁ではないかもしれません。神学的な知識も聖書的な知識も不十分かもしれない。しかし聖霊が望むならばそんなことは関係ないんですね。難しい神学が分からなくてもあなたが受け入れたイエス様の十字架の死と復活は知っていて、それがどれだけ自分にとって素晴らしいことか、意味を持っているのかは語れるはずです。もし世の中の人がこの地上で何か事業などを立ち上げようとする場合には、野心とか野望といった動機が原動力になっていくことでしょう。しかしキリスト者はそうではありません。人間の肉的な力により頼むのではなく、聖霊により頼む。聖霊が原動力です。電化製品のイメージです。どれだけ素晴らしい、まあ、例えば掃除機買ったとしても、サイクロンだかなんだか知りませんけども、何でもいいですけども、電源入れないと、どんだけボタンを押したって機能しませんね。まさに聖霊が原動力となって、私たちに宣教する力が与えられていく。イエス様ご自身がバプテスマを受けられた際に聖霊が注がれて交渉外に入られていきました。そのように使徒たちも同じ聖霊を受けることによって主の御業に励むものとされたわけです。当時の使徒たちが聖霊によって与えられていた任務を行ったように、これは今も同じで、主に仕えたいと願うキリスト者すべてが手に入れることのできる手段が聖霊であります。人たちは聖霊によって任務を行った。今もそれは変わらずに私たちも聖霊によって行っていく。決して聖霊は特別なクリスチャンにだけ与えられるのではありません。イエス様を信じているならばすべてのクリスチャンにすでに聖霊が与えられている。神様は必要な力をもうすでに与えてくださっています。じゃあなんで自分はいろいろと点検しなければならないことがあるのかもしれません。聖霊なる神様は罪を悲しむお方ですから、罪をそのままにしている人のうちで聖霊が豊かに働くことはないでしょう。自分自身を明け渡していない人に聖霊が力強く働くこともないでしょう。結局は自分の力でやったりですね、自分の力で聖霊の働きを抑えつけようとしますから、聖霊が力強く働くこともないでしょう。与えられている聖霊なる神様を私たちが抑え込んでいるということだってあり得る。見つめなければなりません。繰り返しますけれども、教会に力を与えるのは聖霊です。イエス様は聖霊が望んだならばご自身が行ったよりもさらに大きな技を行うことができるという驚くべき約束も与えられました。こう言われました。誠に誠にあなた方に言います。私を信じる者は、私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからですと。このように、イエス様は素晴らしい約束を与えてくださいました。イエス様はご自分の計画を果たされるために、私たちを聖霊を通して用いて、大きな技を行うことができるようにしてくださっています。私たちの教会もさらにイエス様に用いていただきたいと願います。私たちの教会も使徒の働きに記されているイエス様の命令の延長線上にあるんだ ということをこの朝確認したい。そして聖霊の働きを祈り求め、私たちのうちに住んでおられる聖霊の働きに依存し、福音を宣教する働きにこれからも携わらせていただきたい。さらに一人でも滅びる魂が救いへと導かれるように、聖霊の力強い働きを祈り求めつつ、私たちもイエス様の証人として、イエス様を述べ、伝え続けて参りたい。決して、時代のせいにすることなく、いや、今はコロナで難しいからね、みたいな変な言い訳するんじゃなくて、主の証人として、時が良くても悪くても、御言葉を述べ伝え続ける、その働きに邁進して参りたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて、黙祷いたしましょう。お祈りをいたします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。愛する天の父なる神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。このペンテカステの日の朝、御言葉の交わりを与えてくださり感謝をいたします。弟子たちのうちに、弟子たちの上に臨んだ聖霊が私たちの今も同じように注がれていることを感謝いたします。主よ、どうかその聖霊の働きによって宣教の働きへと邁進していくことができるように力を与えてくださるようにお願いいたします。もし聖霊なる神様の働きをとどめてしまうような私の罪がありますならば、示してくださり悔い改めてあなたに明け渡して、聖霊様が本当に自由に力強く働くことができるように、私たちを清めてくださいますようにお願いいたします。そして神様、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝え続けることができるように、時代のせいにすることなく、神様どうぞあなたが背負うとされた働きをしっかりとしていくことができるように私たちを力づけてください。御手に委ねて主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。では共に賛美。